こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は組織開発やコーチングリーダーシップの領域で知られるリチャード・ボヤツすらによる実践的な理論書であり、人を変えるには問題の修正よりもその人自身が望むありたい姿を明確にすることが重要だという視点を提示します。単なる助言集ではなく、意図的な変化がどのように生まれ、どのような対話や関係性によって持続するのかを心理学や脳科学の知見を踏まえて整理しているのが特徴です。対象は管理職、コーチ、教育者、支援職など他者の成長を日常的に支える立場の人たちです。外から目標を押し付けるのではなく、内発的な動機づけを引き出し、信頼と共鳴に基づく関係を築くための原則を学べるため、個人の対人支援だけでなく組織文化の改善にも応用しやすい内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、問題解決型ではなく理想の自己を起点にした支援へ転換する本書の中心は、相手の欠点や不足を埋める発想から離れ、その人が本当に望む姿を起点に支援するという転換にあります。一般的なコーチングやマネジメントでは現状と目標の差分を見つけて埋めることが重視されがちですが、このやり方は相手に防衛反応を起こさせやすく、長続きする変化につながりにくいと指摘します。著者らは、支援の出発点は問題の分析ではなく、本人が何を大切にし、どんな人生や仕事を望むのかを言語化することだと考えます。ここで重要なのは、理想像が外部から与えられる目標ではなく、本人の内側から生まれるビジョンである点です。この視点に立つと、コーチの役割は答えを与えることではなく、相手の欲求や価値観を掘り起こす対話を設計することになります。結果として、支援は強制ではなく、自己発見のプロセスへと変わります。次に、誘導型コーチングが招く防衛反応と学習を止める心理状態。本書は善意に基づく支援であっても、やり方次第では相手の学習能力を下げてしまうと論じます。著者が批判する誘導型コーチングは、外部基準に合わせて行動を変えさせようとするため、相手に評価される不安や圧力を与えやすくなります。その結果、本人は考えるより先に守りに入り、相手の意見を受け入れる余地が狭まります。ここで扱われる重要な概念が、学習や変化を後押しする状態とそれを阻害する状態の対比です。前者では好奇心や希望が働き、思考が広がりやすい一方、後者では緊張や不安が強まり、視野が狭くなります。本書が示すのは、変化を促すには圧力を強めれば良いのではなく、相手が安全に考え、試し、学べる心理状態を整える必要があるということです。この分析は、部下指導や面談、育成の場面で、正すことと育てることの違いを具体的に考える手がかりになります。さらに PA と NA で読む感情が変化の持続性を左右する仕組み。本書のもう一つの重要な論点は、感情が変化の成否に深く関わるという点です。著者らは、前向きな感情が高まる状態を PA、 否定的な感情が優勢な状態を NA として捉え、コーチングの質がどちらを生みやすいかを問題にします。 PA が高まると、人は新しい考えに開かれやすく、学習や試行錯誤に向かう余力が生まれます。逆に NA が強いと、自己防衛が優先され、視野が狭まり、変化が一時的なものに終わりやすくなります。ここでのポイントは、感情を単なる雰囲気の問題としてではなく、認知や行動の前提条件として扱っていることです。つまり、コーチや上司が何を言うかだけでなく、どんな感情状態を作るかが成果を左右します。本書は、安心感、希望、好奇心、感謝といった感情がなぜ重要なのかを支援の実務に結びつけて説明しており、感情をコントロールするのではなく、感情が生まれる環境を設計するという発想を与えます。そして、意図的変革理論の5つの発見が変化を段階的に進める。本書では、持続的な行動変容を意図的変革理論に基づいて説明し、変化は一度の説得ではなく複数の発見を通じて進むと整理します。その中核は、理想の自己を描くこと、現実の自己を見つめること、学習アジェンダを作ること、実験や思考を通じて気づきを得ること、そしてそれを支える関係を築くことです。この枠組みの価値は、変化を抽象的な意思の問題にせず、実際に何を順番に考え経験し確かめるべきかを示している点にあります。特に、理想像と現状の差を冷たく測るのではなく、その差を学習課題として扱うところに特徴があります。本人が何を学びたいのかが明確になると、行動は義務ではなく探求になります。さらに、気づきが起こるためには、試行錯誤を許す支援と振り返りを促す対話が必要です。本書は、このプロセスを理論だけで終わらせず、コーチング現場で使える実践モデルとして提示しています。最後に、深く聞くこと、共鳴すること、そして組織文化へ広げること。本書は、個人へのコーチング技法にとどまらず、関係性そのものを変化の基盤として捉えています。 著者らが重視するのは、ただ話を聞くことではなく、相手の感情や価値観、意味付けに深く耳を傾ける姿勢です。こうした共鳴する関係では、相手が安心して自己開示できるだけでなく、支援する側も相手の成長に巻き込まれるように学びます。この双方向性が単発の面談ではなく、継続的な成長支援を可能にします。また、本書はコーチングを個人技として終わらせず、組織の文化として根付かせる必要性にも触れます。人を育てる習慣が組織にあるかどうかで、対話の質、問題への向き合い方、成長の速度は大きく変わります。つまり本書は上司と部下の関係改善の手引きであると同時に、助け合いが当たり前になる組織づくりの設計図でもあります。個人の支援と制度的な文化形成をつなげている点が、他のコーチング本と比べた際の大きな特徴です。結論として本書は管理職、コーチ、教育者、人材育成に関わる実務家、そして部下や同僚の成長を支える立場にある人に特に向いています。問題を指摘して立たすのではなく、相手の理想像を起点に対話を組み立てるという発想は、日常の面談、ワンオンワン、評価面談、育成指導にそのまま応用しやすいからです。さらに、感情状態や関係性の質が変化の持続性に影響するという整理は、単なるコミュニケーション論よりも一段深く、実務の見取り図として役立ちます。同種のコーチング本の中でも、本書は精神論によらず、意図的変革理論やペイへの考え方を通じて、なぜ支援がうまくいくのかを構造的に示している点が際立ちます。対人支援を感覚ではなく、原理で理解したい人に特に価値の高い一冊です。ご支援いただける場合は、リチャード・ボヤチス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。